はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、これはですね、東京高裁の平成14年の判例、ロザール事件というふうに言われてますけれども、これを素材にしたものですね、非常に有名な判例です。ただ、その有名な部分というのは、弱拘束と、それから違法収容廃止法則の関係性で述べた部分で、その部分じゃなくてね、その任意捜査の見解について触れた部分をね、ネタにしていますね。はい。で、任意取り調べの限界については、いわゆるグリーンマンション事件、この昭和59年のね、決定が、判断基準に立ってますので、これに従って判断すればいいと思いますけど、ただ、この昭和59年のね、グリーンマンション事件もそうだし、ロザール事件もそうなんですけれども、第一段階の判断枠組みですね、強制手段によることができないってやつなんですけども、この部分触れてないんですよね。なので、その部分触れなくていいかどうかは問題になりますが、触れた方がいいでしょうね。昭和59年の判例も平成10年の判例も、第一段階の、点は一応、黙示認定してるっていうふうに言われてます。ちょっと微妙なのはね、昭和、平成14年の判例の方は、ロザール事件の方はですね、その第一段階の判断で違法にしたんだっていうね、そういうふうな解釈も実は示されているところなんで、なので、なおさらですね、第一段階について触れた方がいいんだけれども。ただ基本的にはやっぱり第二段階の判断というふうにした方がいいでしょうね。任意捜査として強制される限界を超えたっていうふうに言ってますからね。はい。なので、第一段階の判断は、目次的に一応パスさせた上で第二段階進んでるっていうふうに見た方がいいと思います。いずれにしても第一段階について触れた方がいいですね。ただ、意思制圧までは行ってないと、そう考えればいいと思います。で、その上で、あとは問題文の事実から、必要性、緊急性、相当性。もちろん、必要性、緊急性、相当性という要件があるわけじゃないですけども、公益に関わる事情と、それから非侵害法益に関わる事情を、それぞれ適宜した上で、結論出してもらえばいいんだけど、結論的には違法になるでしょうね。はい。特に今回は9泊10日っていうことで、かなり長いんですよね。拘束時間も長いですね。で、ちなみにですね、グリーンマンション事件は4泊5日なんですよね。もちろん、4泊5日ならね、OK で、9泊とかならダメとかそういうことじゃないんだけれども、やっぱりその、宿泊のその期間がね、かなり長いというのは違法方向に働く一つの事情にはなると思いますね。はい。で、あとは、監視要求が強いであるとか、あとは外部と連絡が取れなかったとかね。それからですね、あとは、警察の車で送迎されているとか、あとはその、下から3段落目でしょうかね、書いてあるんですけども、公に宿泊できる可能性のある友人 B がいるんだけれども、それを把握してたにもかかわらず、その B に対して連絡取ることはなかったと。こういったような事実関係もありますので、なので、やっぱり違法というふうに見ていいのかなと思います。一応、適法方向につながる事情としてはですね、その嫌疑が強いと。あとは、殺人事件ですので、なので、その、被疑事件の重大性というのはあると思いますけども、やっぱり違法というふうなね、そういうことになると思いますね。はい。いいですかね。じゃあちょっと、回答例の方を見ていきましょう。で、まず、逮捕に至ってないかについてっていうふうに書きましたけど、要するに強制に至ってないかどうかの問題ですよね。強制って言ったらここは逮捕ですから、で、逮捕に至ってないかどうかのその判断基準としては、やはりその被疑者の意思を制圧して行動の自由を奪ったかということになりますね。で、今回そこまでは言えないと思いますね。まず動向そのものは問題ないですし、時間帯も特に問題ないですよね。あとは最初こうは捜査に協力する気持ちもあって任意同行に応じていると。で、あとはね、宿泊を伴う点とか取り調べについては特に異議述べてないんでね。なので、その点については問題ないと考えていいと思いますね。はい。なので、任意ですね。で、じゃあ任意の限界どうですかって話で、グリーンマンション事件の基準を書いていただいて、で、その上で、まず適法方向にね、働きそうな事情から、まず、事案が非常に重大であるとかですね。あとはその嫌疑の程度が高いとかですね。そういったようなことですよね。あとは、特にその意義を述べてないということですね。はい。ただ、やはりその監視状況であるとか、あとはその往復が警察の車で行われているとか、あとは外部と連絡が取れないとか、あとは長時間の取り調べが行われているとか、それからですね、あと親しい友人がいるということを把握したにもかかわらず、その友人に対して連絡取っていないとかですね、そういったようなことですよね。はい。で、ちなみにですね、ちょっとさっき触れ忘れたんだけども、なんでそういうね、その監視状況にしたのか、あるいは宿泊をさせたのかっていうと、その被疑者の行為に自殺の恐れがあるというね、そういう恐れがあったんだと。こういうことみたいなんですよね。ただ、それにしてもやっぱりやりすぎという、そういうことになるのかなと思いますね。はい。いいですかね。実際の事案ではね、フィリピン人だったかな、その被疑者はね。それでちょっと通訳を通しながらの取り調べになって時間かかるとかね、そういうのもあるんだけども、結局最終的には違法というふうに、ね、判断されてますよね。はい。ということで、この、事案でも結局違法というふうにね、してもらえばいいかなと思います。はい。じゃあこの問題の解説これでおしまいにしたいと思います。